聖書民数記15章40から41節テサロニケの信徒への手紙1:3-13節民数記の記載に誤りがございました。もう一度申し上げます。民数記15章40から41節です。あなたたちは私のすべての命令を思い起こして守り、あなたたちの神に属する聖なるものとなりなさい。私はあなたたちの神となるために、あなたたちをエジプトの国から導き出したあなたたちの神主である。私はあなたたちの神主である。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスとが私たちにそちらへ行く道を開いてくださいますように。どうか主があなた方をお互いの愛とすべての人への愛とで豊かに満ちあふれさせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように、そして私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちと共に来られるとき、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前で聖なる火の打ち所のないものとしてくださるように。アーメン。説教、主が来られるとき。ただいまご一緒にテサロニケの信徒への手紙の言葉に聞きました。終わりのあたりに火の打ち所のないものとしてくださるようにとありました。それも神の御前でとあります。つまり神が私たちをご覧になるときに自分が火の打ち所のないものであることを願っています。火の打ち所がないというのは申し分ないということです。欠点がありません。ただ今の自分を顧みたときに欠点がないわけがありません。ですから神の御前で火の打ち所がないと言われるとは思えません。だったら今のまんまでいいのでしょうか。火の打ち所のないものとしてくださるようにというのは、これは祈りの言葉です。私たちは欠点の多いものなのです。ですから火の打ち所のないものにしてください、変えてください、こういうふうに祈っているわけです。でも祈るだけで私たちは何もしなくていいんでしょうか。この手紙でパウロは何と述べているでしょうか。今日の箇所は全体がパウロの祈りです。彼は自分の祈りを書いてこれをテサロニケ教会に送りました。この手紙を初めから読んできますと、パウロとテサロニケ教会の関係がどういうものだったかがわかります。テサロニケ教会ができたのはパウロの伝道がきっかけでした。しばらくするとパウロはテサロニケを離れてしまいましたが、テサロニケ教会はこの地域において早くもキリスト者の模範的存在になったとパウロは認めています。そのようなテサロニケ教会にパウロとしてはもう一度行きたいという願いを持っていましたが、なかなか叶えられませんでした。そこでパウロは自分の代わりに弟子のテモテという人物をテサロニケに送りました。そして帰ってきたテモテからテサロニケ教会の人たちの信仰と愛について嬉しい知らせを聞かされたとパウロは今日の箇所のすぐ前の6節で述べています。それなのに今日の箇所の前の10節にはこうあります。顔を合わせてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと夜も昼も切に祈っています。信仰に必要なものを自分が直接言って補いたいというわけです。 まあ、ここでは彼らの信仰に必要なものが何であるかを語っておりません。まあ、おそらく4章以降で詳しく語るつもりだったからだと思います。まあ、そこで4章以下を読みますと、いくつか大事だと思われる言葉が出てきます。一つが4章3節、まあ、実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることですと書いています。また5章8節、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。まあ、ここで言われているのは聖なるものとなること、また信仰と愛と希望を持つこと、まあ、これらはテサロニケ教会に限らずキリスト者全体にとって大事なことです。キリスト者はすでに聖なるものとされ、また信仰と愛と希望を持っているのですが、パウロの言葉によれば誰かに補ってもらう必要があるわけです。それでパウロは彼らのために夜も昼も切に祈っていますと言って、その祈りの言葉を今日の箇所で書いていくのです。ここには今日の箇所では節ごとに3つの祈りがあります。まず私たちにそちらへ行く道を開いてくださいという祈りです。これまでパウロはテサロニケに行きたいと願ってきたのに妨げられてきました。だからそちらへ行く道を開いてくださいと神に願います。先ほど申しました通り、テサロニケ教会は模範的なキリスト者の集まりでした。でもパウロは彼らの信仰に必要なものを補いたいと考えていました。テサロニケ教会のキリスト者を見下しているように、まあ、取れなくはないのですけれども、パウロは自分が伝道したので、まあ、責任を感じていたのだと思います。十分にフォローができなかったことをです。パウロがそれ以前に福音を伝えて、テサロニケ教会の人たちはキリストを信じたことで救われました。しかしキリスト者は洗礼を受けた時が終わりではなくてスタートです。キリスト者としての人生がようやく始まりましたので、まだまだ先があるわけです。言い換えますと、信仰生活というのは生きている間続いていきますもので、信仰者として完成していないわけです。ですので信仰がぐらつかないように足元を固めます。すなわち御言葉を通してキリストによる救いの確信を深めていきます。同時に終わりの日の救いの完成を一層望むようにします。これらのためにもキリストから離れてはなりません。パウロはそういうことを繰り返し伝えたかったのではないでしょうか。まあ、このことを伝えに行きたいので、パウロは父である神ご自身と私たちの主イエスとが道を開いてくださいと祈るんです。パウロが信仰を与えられたのも、またテサロニケの人たちが信仰を与えられたのも、神とキリストによるものでした。そうであるなら信仰に必要なものをも補ってくださるとのも神とキリストなわけです。だとすれば、神とキリストがテサロニケのキリスト者のためにパウロに行く道を備えてくださるに違いありません。テサロニケの人たちを救ってくださったお方ですから、彼らに必要なものも神とキリストが与えてくださるはずです。パウロはそう信じてここで祈りを捧げています。次に2つ目の祈りが12節です。愛を豊かに満ちあふれさせてくださいますようにと祈ります。ここにはお互いの愛とすべての人への愛と愛が2つ並んでいます。お互いの愛というのは教会同士の愛です。聖書ではよく兄弟愛と言われます。 後の4章でパウロは互いに愛し合うように神から教えられていると述べた後に、あなた方はマケドニア州全土に住むすべての兄弟にそれを実行していますと書いています。テサロニキ教会のキリスト者が自分たちの教会だけでなく地域の他の教会でも兄弟愛を実行していることをパウロは知らされていました。パウロが教えた通りにしていたようです。でもパウロはこう付け加えるのを忘れていません。兄弟たちなお一層励むように進めます。兄弟愛に終わりはないということです。人を愛するのにこれだけ愛したからもう十分だというのはないわけです。人は絶えず変化していきます。まあ、性格はあまり変わらないかもしれませんが、置かれている状況、抱えている問題はその都度変わります。私たちもそうだと思うのです。ですから相手が悪いことをしていたら戒め、落ち込んでいたら励まし、弱っていたら助け、忍耐強く接することが求められます。これらは愛しているからこそできることではないでしょうか。自分に対しても逆に、戒められ励まされ助けられ忍耐してもらうこともあるわけです。つまり愛し愛される、これがお互いの愛です。大抵の場合教会のキリスト者は一人だけでなく大勢います。ですから愛し愛されることがひっきりなしにあります。大勢いますので中には、馬が合わない人もいるでしょう。でも教会は仲良しクラブではありません。信仰者の集まりです。だから相手に対する思いやりは欠かせません。お互いに愛することに終わりはないのです。同様なのがすべての人への愛です。お互いの愛が教会にいる人たちへの愛でしたが、すべての人たちへの愛というのは教会の外にいる人たちへの愛です。こちらの方がお互いの愛に比べて難しいかもしれません。教会はキリストを中心とした集まりですから信仰という共通点がありますけれども、教会の外の人たちとは共通点を見出しにくい場合が得てしてあります。気が合う人ばかりではありません。もっとはっきり言えば嫌いな人もいるわけです。私たちはキリスト者ですから、誰とでもニコニコお付き合いしたいというのは山々なんですけれども、実際にはそういう気持ちになれない時もあります。それは相手もそうですけれども、自分もキリスト者として不完全な部分があるからです。そうしますとパウロがテサロニケ教会のキリスト者について、お互いの愛だけでなくすべての人への愛も満ち溢れさせてくださいと願っているのは、これ初めから無理なんでしょうか。人を愛するものを妨げているのなら、妨げているものを取り除かなければなりません。自分自身がすべての人への愛を邪魔しているのなら、自分が砕かれなければなりません。そうなるためにここで主があなた方を愛で豊かに満ちであふれさせてくださいますようにと祈ってるんです。自分から愛せるようになるのではありません。また自分で自分を砕くのでもありません。私たちの主であるキリストが私たちに愛を満ちであふれさせてくださいます。キリストが私たちを愛してくださるならば、私たちは愛で満ち溢れるようになります。その時に愛せなかった人を愛せるようになります。愛せない自分がキリストの愛によって砕かれます。愛せない私たちが変えられるとすれば、それは キリストの愛によるものです。キリストに愛されていることを知ったとき、私たちから愛が満ち溢れるようになります。だからまずキリストから愛をいただかなければなりません。自分を愛そうとするのが私たちですけれども、キリストは私たちのその罪を許すためにご自分の命を捨てられたのでした。すべての人への愛を主ご自身が十字架において実践なさいました。キリストはご自分よりも私たちを愛してくださったわけです。そのキリストに引き換え私たちには愛が乏しいのです。お互いの愛にしても、すべての人への愛にしても十分とは言えません。だから愛を豊かにしてください、こうキリストに祈るほかありません。私たちが礼拝を捧げ、聖書を通して神の言葉に聞くとき、キリストが私たちを愛してくださったことを繰り返し思い起こさせられます。私たちの祈りをキリストを聞きくださって、聖霊を通して私たちに愛を満ち溢れさせてくださることでしょう。さて、最後の3つ目の祈りが13節です。13節の初めの言葉は、私たちの聖書ではそしてとなっています。まあ、他の翻訳ではそうしてとかこのようにしてと訳しているものがあります。まあ、そうしてとかこのようにしての方がここの場合では良いかと思います。と言いますのは、この13節は前の12節とつながっているからです。キリスト者が愛する者に変えられるのを前提にして13節での祈りを捧げているわけです。ここではまず心を強めてくださいと願っています。前の祈りではテサロニケ教会のキリスト者が愛する者になれるよう愛をお与えくださいとキリストに願いました。まあ、その続きの祈りですから、心を強めるのもキリストによります。まあ、ここで言う心というのを、まあ、ある人は人間の良心とか霊的なものなどの、まあ、内面的なものだと言います。この心をしっかりと固いものにしていただくわけです。ここで言っていることは、私たちが何かに影響されやすくて、まあ、意志が弱いから、まあ、強くしてくださいという意味で言っているんではありません。今よりも心の汚れのなさ、清らかさを加えてくださいという意味です。私たちの心の最大の汚点である神への罪はキリストの死によって許されましたけれども、私たちの人への愛は十分とは言えないことからも分かりますように、私たちが完全に清くなったわけではありません。私たちは少しずつ心の汚れを取り除き、より神に従うものにさせられていきます。まあ、洗礼を受けてからがキリスト者の始まりですので、私たちが生きている間、私たちの心が清められることでキリスト者としての完成に近づけられていきます。こうしてキリスト者が完成に近づけられるようにという願いを込めて、パウロは心を強められるようにと祈っています。私たちはキリストに救われて、それ以来聖霊の働きによってキリストと結ばれています。キリストの清さが私たちに与えられています。キリストに結ばされているのですから、私たちは良い行いに励み、人を愛そうとするわけです。私たちはそういう意味ですでにキリスト者としての完成に向かい始めています。ですから自分を振り返って、模範的な自分はキリスト者ではないと言って、自分を蔑む必要はありません。 完成したキリスト者などいませんけれども、私たちは日々完成に近づけられ、聖なるものになっていきます。聖なるものになるのを、聖書の聖に化けると書いて、聖化と言います。洗礼を受けた時から聖化が始まります。パウロはここで人の聖化を祈っているのです。パウロがこのように祈るのは、キリストが来られるからです。キリストは終わりの日に再び来られます。私たちは終わりの日に向かいながら生きているわけです。終わりの日にはキリストが来られ、私たちは神の御前に立たされ、キリストによる裁きがなされます。その時に聖なる日の打ち所のないものかどうかを問われます。私たちが聖なるもの、日の打ち所のないものとして神の御前に立てるかどうかです。私たちは聖なるものにされていくのを求められています。聖化される必要があります。だからその時に備えて心を強められ、キリスト者としての完成に近づけられますようにと祈るわけです。私たちは終わりの日に向かいながら聖化され、聖なるものにされていくわけです。ただしこれも先ほどの愛するものと同じで、自分で自分を聖なるものに変えることはできません。私たちの中に清くするものがないからです。ですのでパウロは祈っているんです。私たちの主イエスが来られるとき、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前で聖なる火の打ち所のないものとしてくださるように、パウロは祈ります。キリストが再び来られるときには、キリスト者が神の御前で聖なるものとされますよう心を強めてください、聖なるものに近づけてください、こう祈っています。清さは神だけが持っておられます。キリストが私たちに聖霊を送ってくださることで、私たちは聖なるものに近づけられていきます。聖なるものに近づけてくださいという祈りを叶えられるのは、キリストのほかにはおられません。そうだとすれば、キリストを頼りにして私たちはキリストに願うほかありません。私たちにできるのは、キリストへの信仰に固く立って聖なるものを求めていくことです。パウロはテサロニケ教会のキリスト者に、このことを繰り返しとくためにもう一度テサロニケに行こうとしていたのです。今日ご一緒に聞きました民数記15章40節にこういう言葉がありました。もう一度読みますので、そのままでお聞きください。あなたたちは私のすべての命令を思い起こして守り、あなたたちの神に属する聖なるものとなりなさい。この聖書の言葉はまさにパウロがすべてのキリスト者に伝えたかったことだと思うのです。神に命じられたことを守り、聖なるものとなりなさい。主に愛されたのだから、信仰の歩みを続けて聖なるものに近づけられるよう、あなた方は日々心がけなさい。私たちも終わりの日を見据えて、この今日の箇所のパウロの祈りを心に留め、自分たちの生き方を改めて顧みたいと思うのです。自分たちが愛するものになれますように、そして神の御前で聖なるものとなれますように祈りましょう。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストはご自分よりも私たちを愛してくださいました。そして私たちを神を愛し、人を愛するようになさいました。そのために 自ら犠牲となって私たちの罪を滅ぼしてくださったことを覚えて深く感謝をいたします。しかしなお地上に生きる私たちは欠けたところの多いものです。他人の悪口を言い欺くものです。困っている人を見て見ぬふりをいたします。どうかこのような私たちを憐れんでください。主が再び来られるまでに私たちを聖なるものに近づけてくださいますように心からお願いをいたします。今年も大降雪を迎えました。私たちが喜びを持ってキリストのご降誕を祝う日を迎えられますように、また終わりの日に向かうための心備えをなさせてくださいますようにお願いをいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。苦しんでいる人、悩んでいる人に助けの手を差し伸べてください。病気の人、治療中の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。迷っている人を正しい道に導いてください。必要なものを事欠いている人にはどうかあなたが必要を満たしてください。看病している人、介護している人、どうか一人一人の健康を支えください。一人一人に主が共にいてくださることを気づかせ、平安で満たしてくださいますようにお願いをいたします。争いや災害で困っている人たちを助けてください。見えない傷をもあなたが包んで癒してくださいますように心からお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。